おはようございます。私は成長の家本部講師の工藤康弘です。第2回目の本日は、谷口淳子成長の家白鳩会総裁の著書、この星で生きるをテキストに、喜びあふれる毎日を送るためにというテーマでお話しさせていただきます。第1週の放送で、人間は素晴らしい存在である、そのことを成長の家では人間は神の子と言い、神の子であることを自覚することが本当の幸福であるという話をしました。本来素晴らしい存在であるということを自覚することで、私たちは明るく素晴らしい人生とすることができるのです。今回の放送では、その素晴らしい自分をどのようにして人生に、そして毎日の生活に表すことができるのかということについてお話しさせていただきます。それでは、私たちはどのような存在であり、そして人生はどのように作られているのでしょうか。本日のテキストの初めにの1ページから2ページには、次のように示されています。引用します。成長の家では、人間は神の子であり、神は全一元の存在であると説きます。その意味は、実在の世界には善のみがあり、人間は神によって作られ、この人生は人間の本質である神の善を表現する舞台のようなものであるということです。舞台俳優がセリフを覚え、何度も練習して演技の向上を図るように、私たちも自己の本質である善を表現するために、いろいろ失敗したり、うまくいかず悩んだりしながら、内面の善をより完璧に表現しようとしているのが、この人生だと見るのです。表現の道具は、私たち一人一人の心です。ここで言う心とは、自分でわかる心、現在意識だけでなく、心の深い部分、潜在意識を含めた広い領域を指します。その心が、どのような世界観、人間観を持ち、どのような考え方をしているかが、その人の人生を方向づけます。引用を終わります。成長の家では、本当の世界は全一元の神が作られたと教えています。そして、人生は私たち人間の本質である神の善を表現する舞台のようなものである。その舞台で、俳優が練習して上手に演技ができるよう努力するように、私たちも自分の本来の素晴らしさを表現するために、日々練習してうまくできたという経験や、時には失敗と思えるような経験を重ねて、自分の内にある本来の素晴らしい姿や善を表現しようとしていると教えています。また、私たち人間を含む世界の善のみの本当の姿のことを実相と言って、神様が創造したと考えるのです。ですから、どんな出来事が起こっても、例えば人間関係がうまくいかない、人と接するのが苦手だ、子育てで悩んでいる、仕事で大失敗してしまった。そんな人も、本来の姿はただ素晴らしいばかりの存在であるのです。皆さんは、今よりももっと幸せになりたいと願ったり、スポーツや芸術などを楽しんでおられる方は、もっと上達したいと思うでしょう。また、病気になった時は健康になりたいと願うし、自分が望むような人生を送れない時には、理想と現実のギャップを感じて、より良い状態にしたいと考えることでしょう。さらに、自分のことばかりではなく、社会に目を向け、地球環境や人の幸せのために貢献したいと思う方も多いのではないでしょうか。このように、私たち人間が向上心を持っていたり、より良い人生を歩みたいと願ったり、さらには社会に貢献したいと思うのはどうしてなのでしょうか。本日のテキストの54ページには、次のように示されています。引用します。誰にも教えられないのに、私たちの心に 理想や希望が出てくるのは、それらが私たちの本質であるからだ。つまり、私たちにもともとあるものが、表現を求めているのである。引用を終わります。このように、私たちが不完全だと気づいて、あるべき姿を思い描き、表現しようとするのは、私たち自身の中に完全の基準があるからであり、その完全性を表現したいのが私たちの本来の姿なのです。一方、成長の家では、この善のみの実相世界に対して、人間の感覚器官を通して捉える世界を現象と呼んでいます。現象世界は、私たちの目や耳などの感覚器官で捉え、脳が組み立て直して仮に作り上げている世界です。ですから、私たちの目の前に現れている現象世界は、私たちの心によって作っていると考えるのです。その私たちの心は、よく海に浮かんでいる氷山に例えられます。海の上に現れている部分を、顕在意識、あるいは現在意識と言い、これは普段意識している心の領域で、全体の 5% 程度を占めていると言われています。この現在意識は、決意したり、判断したり、選択する心の領域で、望ましいこと、望ましくないことを識別する意識です。一方、潜在意識は、氷山に例えれば、海中に沈んでいる部分、普段は意識することのない心の領域、無意識の部分で、それは全体の 90% 以上を占めており、すべてが解明されているわけではありませんが、繰り返し思ったことや言ったことなど、毎日の経験が積み重なって作られていると言われています。この二つの心が働いて、私たちの人生を作っているのです。そして、この心を方向づけるのが言葉です。成長の家では、カタカナで書く言葉とは、発声音、心の中で思うこと、そして表情の三つを指しています。私たちは、この三つの言葉を使って人生を作っているのです。ですから、同じ時、同じ場所にいても、一人一人の心次第で、物事の見え方や感じ方が異なるのです。例えば、スタジアムでサッカーの試合を見たとしましょう。どちらのチームを応援するのか、あるいは試合そのものを楽しむのか、ある特定の選手に注目するのか、または応援すること自体を楽しむのかなどによって、それぞれ感じ方は異なると思います。応援するチームが勝って喜ぶ人、負けて悔しいと思う人、場合によっては対戦相手が強敵だったので、試合には負けたけれども、よく戦ったと納得する人もいるかもしれません。このように、同じ会場で同じ試合を見たのに、その人の心次第で感じ方は異なります。また、他の人と見え方や感じ方が異なるばかりでなく、同じ人であっても、心境が変わると見え方や感じ方が異なることもあるのです。例えば、仕事で上司に厳しく指導されたとき、どうしてそんなに厳しく言うのだろうと、その時はとても嫌だと感じたけれども、後になって仕事で成果を上げることができた時、あの時の上司の指導のおかげで自分は成長できたと感じて、上司に対して感謝の気持ちが湧いてくるなどという経験をした方がいらっしゃるのではないでしょうか。それから、興味や関心がなかった時には気づかなかったものが、興味を持った時に目に入るようになるということもあると思います。例えば、自転車が欲しいと思った時から、街で他の人が乗っている自転車が気になるなどという経験をしたことがないでしょうか。私も似たような体験をしましたので紹介します。私が現在住んでいる山梨県北杜市は、自然がとても豊かで、八ヶ岳、南アルプスなど、美しい山々にも囲まれている土地です。これらの美しい山々を毎日見ているうちに、私はいつかこの山々に登りたいと思うようになりました。 そして登山が趣味である職場の同僚に連れて行ってもらい、2015年5月に初めて八ヶ岳に登ったのです。初めての本格的な登山はとても楽しく、そして雄大な自然に抱かれたような感動を味わいました。その時から私は登山が好きになり、八ヶ岳をはじめ山梨県内の山々に登るようになりました。その頃、私は自分自身のある変化に気づきました。ある土曜日のことでした。出張のため、自宅の最寄り駅である長坂駅から松本行きの中央本線に乗りました。電車に乗り、ふと車内を見ると、数人の登山客に気がつきました。私はそれまでにも出張に出かけるときには、同じ土曜日の電車に乗ったことがあったのですが、登山客が電車に乗っていることなど、全く意識したことはありませんでした。ところがその日、突然私の目の前にくっきりと登山客が現れたのです。いいえ、きっと以前から週末の中央本線には登山客は乗っていたのでしょうが、私が登山に興味を持っていなかったので、意識には上がらなかったために認識していなかっただけなのです。そしてその姿を見たとき、心の中で、この人たちはどこの山に登るのだろうか、とさらに興味が湧いたのです。それ以来、電車の車内だけでなく、駅のホームでも登山客の姿が気になるようになったのです。このように、私たちは目の前の世界のすべてを見ているのではなく、その中から自分が注目したもの、興味を持った出来事を特に注目して見ているのです。反対に、意識していないものや出来事、関心の薄いことは、目の前にあっても気づかないことがあるのです。皆さんにも同じような体験をされたことはないでしょうか。例えば、絵画など、美術に興味を持っている方は、美術館や画廊などが目に留まるでしょうし、自転車に乗ることが好きだという方は、街を走る自転車に興味を持つでしょう。その反対に、あまり興味がないものは気づかないことも多いのではないでしょうか。つまり、どのような価値観や興味を持っているかによって、心を何に向けるかが決まりますので、その心のフィルターを通して、私たちの意識に上がってくるのです。ですから、心を人や物や出来事の明るい面、感謝すべき面に振り向けることを心がけることで、それまで気づかなかった良い点や素晴らしさに気づくようになるのです。このように、私たちは自分の思いや心によって、自分の人生を作っているのです。つまり、人生の筋書きを、作者である自分の心によって作るのですから、人生はドラマのようなものなのです。言ってみれば、私たちは生まれた時から人生というドラマを演じていて、その主役は私たち自身なのです。しかも、このドラマは他人の作った筋書きを演ずるのではなく、自分の心で作った筋書きを自分が主人公として日常生活という舞台で演じているのです。ですから、私たちがその心でどのような筋書きを作るかによって、私たちの人生のドラマの物語が決まってくるのです。さらに言うと、この人生ドラマは、引用文にもありましたように、私たちの本当の姿、善である神の子の姿を表現していく過程なのです。でも、私たちの人生では、悩んだり、苦しいと感じる経験もすることがあります。このように、人生で起こるマイナスと思われる出来事を、どのように受け止めたらよいのでしょうか。本日のテキストの19ページには、次のように示されています。引用します。人生における悩みや苦しみというものは、決して人間を苦しめたり、不幸にするためにあるものではなく、どんな経験も、その人の成長のための一種の羅針盤になるということだ。けれども、羅針盤には正しい読み方があるように、それらの出来事の捉え方を間違ってはいけない。自分にとって辛いと思える経験でも、それを全面否定して、 そこから逃げようとするのではなく、何を学ぶことができるだろうかという視点で、前向きに見つめ直す態度が必要である。そうすると、私たちの人生は、前に向かって進歩するために、毎日毎日がワクワクするような未知の経験に満ちているということがわかるだろう。引用を終わります。成長の家では、目の前に現れる人や出来事は、私たちに何かを教えてくれていると教えています。ですから、時として理不尽と思えるような出来事でさえも、そこから何かを教えられたり、学ぶことによって、私たちが成長するチャンスなのだと受け止めることで、人生を一層明るくすることができるようになるのです。心を明るい方向に向ければ、明るい人生となり、反対に心を暗い、マイナスの方向に向けると、暗い人生となってしまうのです。このように、喜びあふれる毎日は、私たちが本来素晴らしい存在であることを自覚し、明るい言葉を積極的に使って、心を明るい面に向け、目の前に起こる出来事を前向きに受け止め、良い心の習慣を作ることによって実現できるのです。すなわち、私たちの人生を支配しているのは、他人や環境ではなく、私たち自身の心であり、心で描いた筋書き通りに人生ドラマが展開していくのです。本日の放送をお聞きの皆さんも、ぜひ積極的な明るい言葉で、人生の明るい筋書きを作り、楽しく愉快な人生を歩んでいただければと思います。次回第3週は、言葉の力と心の習慣性についてお話しさせていただきます。それでは時間が参りましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。